今日は伝道者の書1章の8節から11節まででございます。旧約聖書の1138ページ、伝道者の書1章8節から11節でございます。はい、よろしいでしょうか。はい、じゃあお読みいたします。すべてのことは物を浮く。人は語ることさえできない。目は見て満足することはなく、耳も聞いて満ち足りることがない。昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こる。火の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しいと言われるものがあっても、それは私たちよりはるか前の時代にすでにあったものだ。前にあったことは記憶に残っていない。これから後に起こることも、さらに後の時代の人々には記憶されないだろうと。以上でございます。世の中は単なる繰り返しなのかと題して、このところから御言葉をお語りさせていただきたいと思いますが、以前に4節から7節のところですけれども、自然界の昔から変わらない状態というものを先月ともに見させていただきました。世代が変わっても地はいつまでも変わらないとか、日が昇りそして日が沈めばまた元のところへ行き、そしてまた日が昇って日が沈むという、そういう動きを繰り返すことによって、私たちも一日一日そのようにして過ごしていくわけでございますが、しかし本当にそういう変わらないことの繰り返しの中にあってですね、非常に虚しさを感じる。本当に私たちの生活自体も何も変わらない、同じことの繰り返しではないかということの中でですね、本当に虚しさを感じることもあるのではないかということをですね、お話しさせていただきましたが、今日は9節をご覧いただきたいと思いますけれども、昔あったものはこれからもあり、火の下には新しいものは一つもないと、そのように言われているわけでございます。もしかするとこのことについて反論したいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。聖書は昔々大昔に書かれた書物なので、もうすっかり時代遅れになってしまって、今の時代には合わないのではないんだろうかとかですね、例えば今の時代の急速な、テクノロジーの発達、そういうものに、聖書の言葉が追いついていていないんだろうと、そういうふうに感じられる方があるかもしれません。新しいものは一つもないなんてことはないじゃないか、いくらでも新しいもの、例えば私たちが10年前、20年前、30年前に考えもしなかったようなものが次から次から出てきてるじゃないか、そういうふうにおっしゃる方も当然いらっしゃるんだろうと思うわけです。例えば、産業革命によって、紡績織機などが発明されて、さまざまなものが大量生産されるようになり、そこからですね、帝国主義というものが出てきたわけですけれども、それと同時にまた車も普通に人がですね、運転手に乗るだけではなくて、最近は自動運転などができるようになってきた。また飛行機も最初はプロペラで飛んでいたものが今はジェット機が登場して、以前よりも快適にまた安全に、そして早く目的地に着けるようになったわけです。またコンピューターの発達は目を見張るものがあって、そしてズームなどによって、わざわざですね、出かけていかなくても、パソコンを通してですね、そういうズームのようなものを通して、互いに離れた場所で会議などが、また話し合いなどができるようになったわけです。また AI の発達によって、人がしていたことを今度は機械ができるようになっていきました。その中にあって、昔からあったものはどんどん廃れ、そして新しいものに置き換わっていっていると ということでございます。そう考えますと、最初に少し申しましたけれども、聖書の表現というものが今の時代にはやはり合わないのではないだろうか、そう思えそうです。しかし私たちがここで考えたいことは、なぜ新しいものが次から次から出てくるのかということです。それは人がですね、人間が少しでも便利なもの、また少しでも心地よい快適な生活、また少しでも便利でより良い暮らしというものを求め続けた結果、さまざまな新しい、発明品と申しましょうか、いろいろなものが出てきているということですよね。そしてそのような少しでも便利な生活をしたい、少しでも快適な生活をしたい、少しでもより良い暮らしをしたいと、その求める私たちの心というものは、いつの時代にあっても人の欲求としてあって、それは決して変わることはないのではないんだろうか。そして、私自身が思わされるのは、人のそういう欲求とか人のそういう心というのは、悪ところを知らないと申しましょうか、本当にこれで満足、もうこれで十分というものはない。少しでもより良い生活になればもっとより良い生活をしたい、少し快適になればもっと快適な生活をしたい、そういう欲求というのはある意味果てしないゆえに、いろいろな新しいものが次から次から出てくるんだろうなということであって、形が違うだけであって、そのような人の欲求、人が何かを望むということは何も変わらないように思うわけです。また昔あったものはこれからもあり、かつて起こったことはこれからも起こるとありますけれども、例えば人を抑圧して人を搾取しながら一部の人が財を成すということは、これいつの時代であっても行われていることです。そしてこのことは昔からあって、そして現在もあり、そして将来もおそらくなくなることはないんだろうなと思うわけです。そして例えば飢饉とか飢餓によって人が苦しむということは、これは旧約聖書の時代からもずっとあったことです。そのような飢饉が起こったということがもう旧約聖書には書かれてあるわけです。そんなもう昔から、紀元前の昔からあり、そして今も飢餓に苦しむ人たちはあってですね、特に今はガザにおいてですね、本当にもう食べるものがない、もう飢えている人がもう何万人いるということがもう大きな問題になっておりますけれども、飢餓の問題というのは常にあり、そして将来もあることでしょう。病によって人が苦しむとか、また戦争も過去も現在ももうずっと起こり続けていて、そして将来もう戦争が止むときは本当に来るんだろうかと思えるほど戦争があちらこちらで起こり、紛争があちらこちらで起こって、そしてそのようにしてずっと同じことが繰り返されているということであります。まさに4節にございますように、一つの時代が世代が去り次の世代が来る、しかし血はいつまでも変わらない、そのように言われている通りであります。そして9節の最後のところですけれども、そこをご覧いただきますと、火の下には新しいものは一つもない、そのように言われておりますので、10節はそれを受けて、これを見よ、これは新しい、そのように言われるものがあったとしても、それは私たちより はるか前の時代にすでにあったものだとそのように言われております。これも先ほどの反論が思い出されるわけです。つまり技術の発達によって昔の人が想像もしなかった全く新しいものを私たちは見てるじゃないか。これは新しいと言われるのもあっても、それにはるか前の時代にすでにやったなんてことはないだろうと、そのように思われるかもしれません。おそらくしばらく前の時代に来ていた人たちがコンピューターを見れば、これは全く見たことないものだって言ってですね、まあ驚くでしょうし、まあ、例えばズームを通して会議などしてたら、この人たち何をしてるんだろうと思って、まあ、驚くかもしれません。しかし本当にそうなんだろうか。考えてみれば私たちが新しい発明品というものは全く新しいもの、何もないところから何かを作り出したというよりも、むしろすでにあった何かを改良したり、何かそういうものを発展させて、そして新しいものが作り出されたという方が正しいんだろうということであります。まあ、そう考えますと、はるか前の時代にすでにあったものだ、そうも言えるでしょう。例えばこれが改良されて、こういう形でこれが発展して、今のこういうものになった。例えば携帯電話も電話から発展してこういう形になったなどと、まあ、説明されれば、ああ確かにそうだな、思う向きもあるわけであります。まあ、そういう中にあって、私たちよりはるか前の時代にすでにあったものであっても、なぜ人はこれを見よ、これは新しいというのかということですけれども、やはりそれは前にあったことは記憶に残っていないからだ、すっかり忘れてしまうからだと言うんですね。そして十一節が私たちにとって重要なそういうメッセージになることは、人は将来に新しい何か、違った何かを期待してはならないということです。例えば4節にありますように、人の時代、一つの世代が去り次の世代が来ます。そういたしますと、私たちが誰であって、そして私たちがその世代において成したこと、本当に私たちが苦労して成し遂げたこと、そういうものはすっかり忘れられて、そして多くの人たちがこれを見よ、これは新しい、これは自分が成し遂げたんだ、これは自分の力で行ったことなんだ、これは私の能力によって成し遂げたことだ、そのように人々は主張して、前の時代の人たちがしたことなどすっかり忘れてしまう。そのようにして今この時代を、この世代を生きている私たちが自分の能力をフルに生かして、また自分の力をフルに使ってさまざまなことを行い、さまざまなことを成し遂げたとしても、もうすっかりそんなことは忘れられてしまって、これを見よ、これは新しい、後の世代の人、後の時代の人は言うんだ、そのようにして過去に成し遂げられたこと、過去に人が苦労して行ってきたことなど、すっかりすべて忘れ去られてしまう。そう考えたときに、この作者が三節で語っておりますように、火の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になるだろうか。八節、すべてのことは物ういということにならないだろうか。 人生はいかに虚しいかということにならないかということになるわけです。それなの私は別に人生なんて虚しいんだ、生きてても仕方がないんだとかですね、また本当に皆さん方を本当にこう暗い気持ちにさせてですね、ここから変えていただこうとかそういうつもりは全くさらさらありません。まあ、そういう中で、聖書は、まあ、人生について、また聖書は新しさということについてどのように言っているんだろうかということなんですが、聖書の中にはですね、新しいという言葉が出てくるわけなんです。それで私たちも考えればわかるんですけれども、新しさというものには2つの面があるんですね。一つは時間的な新しさです。例えば今日どこかで買ってきたものがあるとしますよね。で、例えば1週間前に買ってきたものがあるとしますよね。で、同じものだったとしても当たり前なんですけど、今日買ったものの方が新しいわけですよ。そういう時間的な新しさというものがあるわけです。それと同時にもう一つ、聖書では質的な新しさというものがあるわけです。つまり物自体が全く新しいものに変えられる。そしてあとは例えば人がもう内側から全く新しく変えられる。そういうふうに質的に全く新しくされるという意味が聖書の中にはあるわけです。そのようにして内側から全く新しく変えられることによって新しくされるということが聖書の中には記されてあるわけです。レジュメのですね、週報の中に挟まってあります、終日礼拝レジュメというものをご覧いただきたいと思いますが、そこの右ページのところでありますけれども、下から7行目のところに ① と書かれてありまして、そこにコリント人の手紙第2、5章17節の聖書の言葉が記されてありますので、そこを読ませていただきたいと思いますが、ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。もう一度読みいたします。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました、ということです。ここで言われている新しさは、まさに括弧の中は質的な新しさでございます。神がその人を完全に新しく作り変えてくださることによる新しさ、そして神によって自分自身が全く新しく作り変えられることによって、全く新しい人生を歩み出すことができる、その新しさでございます。以前の自分ではない自分、またこれまでの生き方とは全く異なる生き方を、私たちは神によって行うことができます。自分で自分を全く新しく変えることはできません。そんなことができるんだったら、みんな新しい自分として生きたいと思うんじゃないでしょうか。例えば自分の嫌な部分を本当にこう見せつけられて、あ、本当に自分は嫌な人間だなと思った時にですね、じゃあこれからは自分が望むような、また本当にこう周りの人に親切にできるような、優しくできるような、そういう自分になろうと思って、自分を作り変えることが、自分を新しく内側から新しくできるんだったら、もうみんなそうしてるわけです。でもできない、自分で自分を変えることはできない。しかし神様がそのように私たちを内側から新しく変えてくださる。そして自分、新しく変えられた自分が 生き方そのもの、人生そのものをも神様は変えてくださる。そのことによってこれを見よ、これは新しい、そのように私たちは言うことができますし、それは私たちよりも前にはない全く新しい生き方を私たちはすることができます。そしてそのように私たちが新しく変えられたのは、また新しくされた人生を私たちは歩んでいくならば、私たちは一日一日を神に感謝しながら歩んでいくことができるようにされていきます。そういう中にあって、もし私たちが今この時、また今の時代にあって、まあ、もちろん皆さん一生懸命お仕事されるでしょう、働かれるでしょう、自分の能力を使って、また自分の時を使って命を削って生活しながら働いているわけです。そういう中にあって、例えばもう周りの人の記憶に残らなかったとしても、もうすっかり次の世代の人たちには忘れ去られるような、そういう存在だったとしても、そのことを私たちは虚しいと感じる必要はない。自分のしてきたことは何だったんだろうか、そう思う必要はない。むしろそのように神が新しく内側から作り変えられて、そして神と共に歩む人生を私たちが一日一日送ったならば、神が私たち一人一人の人生、また私たちがこの地上において成してきたこと、すべてのことを覚えていてくださるんだということです。そこに私たちの人生の虚しさからの解放があるということですね。ぜひ神に会って、この人生の虚しさから解放され、生きることは本当に喜びなんだ、いやむしろ生きるというよりも神によって一日一日生かされていることがどれほど感謝のことか、また日々神に感謝を捧げながら生きることがどれほど幸いのことか、またこれからの人生、自分に何が起こるか分かりませんけれども、そのすべてを神に委ねることがどれほど心安らかで平安なことか、そのことをぜひ知っていただきたい、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。どうぞ目を閉じ、手を組み、お祈り姿勢をお取りください。天の父なる神様、聖書の言葉を心から感謝をいたします。この書物を書いた伝道者は、まさに自分の周りに起こりくるすべてのことにおいて、その何も変わらないところに虚しさを覚え、また前にあったことは記憶に残っていない、これからのうちに起こることもさらに後の時代の人々には恐怖されない、そして私たちが成したこと、私たちの生きていたその存在自体も忘れ去られて、そう考えたときに何をしても虚しい、人生自体が虚しい、そのように思える中にあって、神様あなたご自身は私たちを新しく作り変えてくださり、まさに私たちを新しい人生へと導いてくださり、そしてただ自分が何をしてきたか、また自分の人生だけを、またただ時を刻んでいく、そこだけに目を留めるのではなくて、 永遠に存在される神様を通して私たちの人生が変えられる、そして神を見上げる人生がどれほど幸いなことか、また感謝のことか、そのことをどうぞこの人生において知る方々が起こされますように、神様どうか豊かにお覚えくださいますことを心から願います。語りましたものは小さなトロに足らないものでありました。足らざるところぎない、お一人お一人のうちで命の御言葉とあなたご自身が変えてくださいますように、お委ねし、また心から感謝をして尊いイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。